それではこの朝私たちに与えられている神の言葉に聞きます。聖書の箇所はコリント人への手紙第1:15-35です。聖書の箇所は新約聖書コリント人への手紙第1:15-58になります。それでは御言葉に聞きましょう。しかし死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかという人がいるでしょう。愚かな人だ。あなたがまくものは死ななければ生かされません。またあなたがまくものは後にできる体ではなく、麦であれその他の穀物であれ、ただの種粒です。しかし神は、御心のままにそれに体を与え、それぞれの種にそれ自身の体をお与えになります。どんな肉も同じではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉、それぞれ違います。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の輝きと地上の体の輝きは異なり、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれ違います。星と星の間でも輝きが違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ。卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ。弱いものでまかれ、力あるものによみがえらされ。血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。こう書かれています。最初の人アダムは生きるものとなった。しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。最初にあったのは御霊のものではなく血肉のものです。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られた人ですが、第二の人は天から出た方です。土で作られた者たちは皆この土で作られた人に似ており、天に属する者たちは皆この天に属する方に似ています。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになるのです。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるの、着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。体のよみがえりを信ずという説教題です。はじめにご挨拶をと思います。皆さん復活祭おめでとうございます。私たちの主イエスは 死から復活されました。今日は復活祭イースター。私たちの罪の身代わりとなり、十字架で死なれた主イエスが3日目に墓よりよみがえり、復活されたことを喜び、今年は何か特別なことをするということはありませんが、心の中で共に盛大に祝いたいと、そのように思います。教会の中心、信仰の中心は、主イエスの十字架と復活と言われます。そして、主イエスを信じるということは、十字架と復活の主イエスと結び合わされるということです。2000年前のあのイエス様の十字架が私の十字架となり、イエス様の復活が私の復活として結び合わされる。これがイエス様を信じるということです。イエス様の復活というと、それは神に不可能はないから、神の子であるイエスも復活はするだろう。けれども私たち人間は復活はしないのだと、イエス様と私たち人間とついつい分けてしまう、そのように考える、そういう考えがあります。けれども聖書は、主イエスと私たちというのは区別、区分、分けられるものではなくて、むしろ結ばれるものなのだと教えています。イエス様を信じるなら、あなたも復活のイエス様と結び合わされるんだ。そして復活のイエス様と結ばれるなら、あなたも復活するんだ。これが聖書が教えていることなんです。ですから教会は、使徒信条という教会というものが一体何を信じてきたのかということを言い表す使徒信条の中で、我は体のよみがえりを信ずと、こう告白していきました。イエス様のよみがえりだけを信じるのではないんです。イエス様を信じ、イエス様と結ばれた我、私、私たちもまたよみがえるのだ。私たちのこの体のよみがえりを私たちは信じると、教会は、私たちは告白してきました。我は体のよみがえりを信ず。この告白は戦いの言葉だと言われます。この告白はバトルしてる。戦ってる。復活を信じない者と戦ってる。復活を信じない人と、復活を信じないあらゆる者と戦ってる。おそらく皆さんも、教会の外を出て道行く人にインタビューする、あなたは体の復活を信じますかって、そんなふうに質問するときっと軽減な顔をされると思います。100人ぐらいにアンケートしようとして、知ってます、あなたは体の復活信じますか、体の復活信じますか、100人外でアンケートするのは大変だから、家族親族にも聞いてみようと思って、体のよみがえり信じますか、信じますかって、おそらく怪訝な顔をされたり、無視されたり、あなた何言ってるの、ちょっとおかしくなったんじゃないの、なんていうふうに言う方もいるかもしれない。そういう中で、はい、信じますと首を縦に振る人は、100人に聞いたとしたらどれだけいるでしょうか。まあ、復活という言葉だけならまだ耳にすることがあります。どん底からの復活劇とか、この人は復活したということを、こう、言葉通りというよりは、何かこう、回復したとか、そういうこととして復活という言葉は耳にするけれども、この体の復活と聞いて信じますと首を縦に振る人はどれだけいるでしょうか。こういう復活をめぐる戦いというのは、現代だけでなく古代からもうすでにありました。2000年前、イエス様の時代、教会の時代にもうすでにあったんです。 科学が進歩すれば進歩するほど復活の考えは否定されていくんじゃなくて、もう古代から復活っていう言葉は、復活というものは否定されていました。聖書の中にも死者の中からの復活を語った時、鼻で笑われたなんていう言葉が出てくるんです。古代においても復活ということはとても信じられないようなものだった。しかし私たちは告白します。ある意味私たちも戦っている。我は体のよみがえりを信ずと告白している。復活を信じない、復活を疑うあらゆるものと、復活はないというあらゆる人と、今違う、復活はある、体のよみがえりはあるんだと私たちは戦い告白しています。今日開かれているコリント人への手紙、長い箇所を読みました。でも本当は15章の12節から読みたかった。今日開かれている箇所に、冒頭35節に、もう死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかという人がいたと、そのようにあります。古代においてです。そして教会の外じゃない、教会の中です。教会の中にこの体のよみがえりに対する疑い、不信、いや復活信じないという人がいたんです。この手紙を書き送った伝道者パウロという人は戦ってる。この教会の中にいる復活を信じないという主張と戦ってる。パウロはどんなふうに戦ったと思いますか。非常に博学な人だった。当時の一級品の学びをしてた人です。アカデミックな人だったと言われます。しかしパウロはどこどこ大学の引用を引っ張ってくることもなく、とても身近なことをもって復活ということを語ります。あなたがまくものは死ななければ生かされません。パウロは小難しい哲学なんか必要ない。部屋を出て畑に行きなさい。そこで種をまきなさい。その種がまかれて大地に投げ入れられて、そこで種が死ぬと、そこから新しい命が芽生えてくる。見てみなさい。種をまいてみなさい。まかれた種が死ななければ新しい命、芽というものは出てこない。死して命が芽生える、復活をこの種からも見るでしょう。こんな身近なところに死の後の命、復活というものが私たちは見ることができる。パウロは畑に行けって言うんです。種まきを見れって言うんです。そこに復活を見るって。次に天を見上げて神を見つめて、あなたの種まく種は何をしてもただの種だ、麦でも穀物でもただの種粒に終わる。パウロは神を見つめて言います。しかし神は御心のままにそれに体を与え、それぞれの種にそれ自身の体をお与えになります。皆さん、私たちの信じる聖書の神というものは、聖書の神様は体を与えることのおできになる神です。それも与えられる復活の体というのは、今この体がもう一度宿るということではなくて、今とは違う別の、今よりも素晴らしい体が復活の体として与えられるのだとパウロは言うんです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされる、弱いものでまかれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされる。血肉の体があるのですから、 御霊の体もあるのです。私たちのこの体というのは、皆さんもよくご存知の通り、だんだん朽ちてゆきます。この体というのは卑しく弱い、死んで死体となり、火葬しなければ臭い匂いを発する、腐敗する体、そして最後には塵となってしまう。生きている時にどんなに体をガツガツガツガツこう重いものを使ったりとかなんかして体を鍛えたとしても、私たちのこの体の最後はどうなるか、それは塵となる。しかし神は私たちに与えてくださる復活の体、よみがえりの体は、神が与えてくださるという体は、この体とは違うのです。もちろんですね、神様が新しい体を与えるという時に、私は松永と言いますけども、新しい体をいただいた時にもう顔が別人みたいになってるとか、そういうことではありません。自分でも、あれ私の体ってこんなだったかなとか、そういうことはない。見覚えのある、私たちがこう触り馴染んでる、顔はこうだよなとこう馴染みのあるこの体として蘇る。しかしそれはもう朽ちない体として蘇る、栄光のある体として蘇る、強い体として蘇る、御霊に属する体として蘇る、より良いもの、より素晴らしいもの、永遠の体として私たちは蘇るのだと。その体はもう死に抗うというよりは、すでに死のない体として私たちは復活する。主なる神様が体を与えるというとき、それはもう一度死ぬ体を与えるんじゃない。こういう永遠の、永遠に生きる、そういう体を私たちに与えてくださる。聖書の最初に皆さん、創世記という書があります。この旧約聖書最初にある創世記、ここには世界の始まり、そして神がこの世界を創造、作られていく様子が記されています。神がこの世界をお作りになり、そして最後に人を作られた。ドロンパ、煙の中から人が出てくるんじゃない。神様は大地の土を人の形に似せて作り、創造されたって言うんです。人は土から作られた。最初の人の名前はアダムと言いますけど、そのアダムっていうのは土という意味です。神様は大地の土で人の形を形作って、そして命を吹き込まれた。私たちの信じる主なる神様は、人の体を作られ、人に命を与えるお方です。またエゼキエルという預言者がいます。ある時神様はこの預言者エゼキエルという人を、非常に多くの骨が散らばっている場所へと、まあちょっと気味が悪い場所ですよね、そういうところへとこう連れ出されるという箇所がある。神様はエゼキエルに言うんです。骨に向かってこう語れ。骨に語れって言うんです。お前たちは生き返る。私はお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆う。お前たちのうちに息を与え、お前たちは生き返ると骨に語れって言うんです。神に語って語れという。預言者は神様の言う通りに、その通りに骨に向かって語った。すると骨と骨とが互いにつながり、その上に筋がつき、その上に肉がつき、そしてそれが皮膚で覆われ、そして、その人たちは、しかしそれでもピクリとも動かなかった。しかし体ができたんです。神様は続けて預言者にこう語らせます。神である主はこう言われる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて、 彼らを生き返らせよ。預言者は死にたい、死にたいじゃないですね、まあ、いわゆるこう死んでいるその体に向かって神様のおっしゃられた言葉をその通りに語ると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り自分の足で立った。ここにも創世記の神は人に体を与え、その体に命を与える方である、そのお姿が描かれています。今日コリント人への手紙、新約聖書で神様は体を与えて命を与える方ですといきなりポンと語ってるんじゃない。聖書は旧約聖書の最初から至るところで人の体を与え、人に命を与える方だと聖書は全体としてそのように語ってる。復活が信じられない、それは神を知らないからです。もしくは神がわからないからです。しかし神がわかるなら、神を知るなら復活がわかる。主なる神様は私たちの体を作られるお方だ。私たちに命を与えられるお方だ。そして私たちのこの朽ちる体ではなく、朽ちない体を与えること、私たちをそのように復活させてくださること、おできになる方なんだということが神を知るとわかる。復活の急所は何か、皆さん何でしょうか。復活の勘どころは何か、それは神を信じているかどうかです。神を信じているなら復活がわかる。パウロという人は非常に博学な人、アカデミックな人と言いましたけども、彼はその時代の医学とかその時代の科学を駆使して復活を語るんじゃない。彼は信仰を持って語るんです。神を信じる者として語るのです。私の神は体を作られ命を与える方だ。彼はそのように戦いの言葉を神を見つめながら語っていく。復活された主イエスを信じる、復活された主イエスと結ばれるなら、主イエスと同じようにこの私たちの体も復活に預かるのです。この体のよみがえりは神によって、そして主イエスを通して約束されています。死というものは決して終わりではない。死はおしまいじゃない。死の先に復活がある。死の先に今とは違う朽ちることのない永遠の体の復活がある。これは希望をかけた戦いの言葉です。私たちはこの告白に希望がかかっている。キリスト者として生きる、それは希望を信じて生きるということではないでしょうか。それは復活を信じて生きるということです。死の先、決して暗くはない。死の先は明るい。死の先は恐れる必要はない。死の先に復活という希望がある。私たちは希望をかけてこう告白するんです。我は体のよみがえりを信ず。パウロは15章の12節からひたすらひたすら死者の復活ということについて語ってきました。確信を持って主イエスが復活された、であるなら主イエスに連なる私たちも必ず復活するのだとひたすらに語り続けてきました。そして私たちのこの体が復活する、よみがえる、それは終わりのラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり私たちは変えられると、その復活の時が、復活の体があるのは、与えられるのは終わりのラッパ、終わりの時だとこう言います。パウロは神を見つめながら、そして終わりの時を見つめながら、しかし最後の最後にパウロは 今を見つめる。神による復活ということを見つめながら、終わりの時の復活ということを見つめながら、パウロは最後に何を語るかというと、今を語るのです。最後のパウロの言葉です。58節。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。復活を信じて生きる。復活の主イエスを信じて生きる。それはいつもいつも死後の世界を夢見て、死後の復活を夢見て、指をくわえながら早く死んだらいいななんて、そんな風に生きることじゃない。むしろ逆です。復活を見つめながら、終わりの時を待ち望みながら、パウロは言うんです。ですから、いつも生きてる今、いつも主の業に励もう。復活を信じて生きるっていうことは、生きることが無目的に、生きる目的がなくなるということではありません。復活を信じる。それは、生きる目的をしっかり持つということです。そういう生き方になるということです。私たちは復活をするんだと信じて生きることは、今をどうでもいい、いい加減に生きるのではなくて、むしろ今私たちを復活させてくださる主のために一生懸命に生きよう。死に勝利してくださった復活の主イエスのために一生懸命に生きよう。復活を信じる信仰は、いい加減な生き方を生むんじゃなくて、誠実な生き方、神に対して一生懸命に生きる生き方を生むんです。宗教改革者のカルバンという人は、復活があるからこそ私たちは怠けず良き技に励むことができるんだと、こんなふうに言いました。まさしくその通りだなと思います。体のよみがえり、復活という希望があるからこそ、私たちはただただただただ死を待つように、今だらだらだらだら生きるのではなく、自暴自棄にではなく、罪を犯しながらではなく、悪に生きるのでもなく、復活という希望があるから、復活を与えてくださる主のために一生懸命に生きよう。神に感謝しながら、良き技を一生懸命務めようと。実に今を生きる私たちの生き方を、何て言うんでしょうか、純化してくれる、ピュアにしてくれる、美しいものとしてくれる、それが復活の信仰です。私たちは今日この目の前に備えられている主イエスの体を表すパンとブドウの汁をいただきます。このパンは十字架で裂かれた主イエスの体を表すものですが、しかしまたそれは復活された主イエスの体を表すものと言っても良いと思います。私たちは今日ここで復活された主イエスの体を受け取り、食し、味わいます。主の体を表すこのパンをいただきながら、私たちは復活された主イエスが私たちのうちに確かにおられること、私たちが主と結び合わされていることを思います。そして復活の主が私のうちにおられるのだから、私も復活、この体がよみがえるのだということを、この聖餐を通して新しい思いで信仰で受け取りたいと思います。また復活の主イエスをこの体に私たちが食べ味わいながら、復活、この身の復活ということを覚えながら、主のために、主イエスのために良き技に励んでいこうと、その思いを新たにしたいと思います。私たちはこの戦いの言葉、 我は体のよみがえりを信ず、この告白に固く立って動かされることなく主の技に励んでいこうではありませんか。主イエスのよみがえりを今日私たちは心から喜びたいと思います。そして私たちの体のよみがえりということをも覚え、今日主を復活の主イエスをお祝いしたいと思います。喜び感謝し希望を持って皆さんご一緒に主の技に励んでまいりたいと、そのように思います。祈りましょう。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。主なる神様、やがて復活の希望をしっかりと持ちなさいと、今日私たちにお語りくださり感謝します。また復活の希望を抱き、良き技にしっかりと励みなさいと押し出してくださったことをも感謝します。今週の歩みにおいても、私たちを復活の希望にあふれさせ、いつも良き主の技に努めることができますように、私たち自身の力ではその歩みからどんどん外れていきます。主の恵みと道からがここに集うお一人お一人の上にありますように、そのうちにおられる聖霊なる神がその希望にいつも気づかせ、その良き技にいつも進ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。